意気姿勢だより8ページ功績をたたえて問い合わせ総務課総務班電話 48-1111 令和2年春の叙勲を2名の方が高齢者叙勲を1名の方が危険業務従事者叙勲を1名の方がそれぞれ受賞されました。春の叙勲、旭日総功章、水産業振興功労、元長崎県漁業協同組合連合会副会長理事、元箱崎漁業協同組合代表理事組合長、西広志さん、芦部町、77歳。春の叙勲、瑞宝総功章、地方自治功労。元郷ノ浦町収入役、古田早苗さん、郷ノ浦町、81歳。高齢者叙勲、旭日炭鉱賞、地方自治功労、元芦部町議会議長、元壱岐市議会議員、長山茂也さん、芦部町88歳、危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞、消防功労、元壱岐市消防司令、倉本義秀さん、勝本町、70歳。市の政策、身体障害者、知的障害者、相談員、担当地区のお知らせ、問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話 48-1116 身体障害者、知的障害者相談員は身体障害者手帳、療育手帳の取得や補装具、日常生活用具の給付をはじめ市役所の福祉関係部署、障害者福祉事業所等とのパイプ役になり障害をお持ちの方々の身近な問題について相談に応じます。また、県内の相談支援体制の整備のため、障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例における地域相談員としても活動いただいております。お気軽にご相談ください。身体障害者、知的障害者、相談員担当地区。任期、令和2年4月1日から令和4年3月31日まで。表があります。区分、氏名、地区担当、連絡先の順に読みます。区分、身体障害、氏名、メラ・ハツオ、担当地区、郷ノ浦、連絡先、47-1439、酒井隆重、郷ノ浦、47-1693、品川博樹、勝本、43-0014 野本春文勝本 42-2280 篠崎絹代芦部 45-2202 宮城明典芦部 45-0988林和彦、石田、 044-6218 知的障害松山正幸郷の浦 47-0244 中田京一勝本 42-1732 篠崎明美芦部 45-1498 吉永和則石田 44-6221 表終わり。申請はお済みですか？特別定額給付金のご案内。問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の特別定額給付金の申請を受け付けています。支給内容、世帯構成員1人につき10万円。令和2年4月27日、基準日、現在、壱岐市に住民票がある方が対象です。基準日後の移動でご不明な点はお問い合わせください。支給方法、世帯全員分を指定の口座に振り込み、申請者、受給権者、世帯主の方、申請方法、申請書、申請者の本人確認書類の写し、振込口座の通帳の写しを市役所各庁舎市民生活班、郷の浦庁舎は市民福祉課に持参いただくか、郵送またはオンラインでご提出ください。代理申請、請求、受給の場合は、代理の方の本人確認書類の写しも必要です。申請期限、8月7日金曜。詐欺にご注意ください。手伝うなどと言って、皆様の大事な財産を奪おうとする者がいます。怪しいなと思ったら遠慮なく、壱岐市消費生活センター、電話 48-1135 にご相談ください。選挙管理委員会委員及び補充員の改選について、問い合わせ選挙管理委員会事務局、電話 48-1111、選挙管理委員会委員の任期満了に伴い、委員及び補充員の改選がありましたので、当選人をお知らせします。任期は令和6年5月18日までです。委員、西幸春、再選、委員長、山川文江、中谷忠志、職務代理者、小島光弘、補充員、内山慶三、木田幸子、田山忠彦、小島光弘、壱岐市監査委員の紹介、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111 5月19日付で北武美さんの後任として勝本町の斉藤和秀さんが議会の同意を得て壱岐市監査委員に選任されました。任期は4年です。公共下水道中央処理区共用開始区域の追加、問い合わせ、上下水道課、下水道班、電話 42-1113。 市民皆様のご協力により、公共下水道の汚水管敷設工事が完成しましたので、共用、下水処理、開始区域を追加します。生活環境及び郷ノ浦湾内の水質の改善を図るため、区域内の住民皆様の積極的な下水道への接続をお願いします。なお、接続に伴う排水設備工事は、市の指定工事点でしか行うことはできません。詳しくはお問い合わせください。供用開始年月日、7月1日、水曜。供用開始区域、中央処理区。郷ノ浦町志原西触れ、あざ平の一部。郷ノ浦町志原西触れ、あざ目岳の一部。壱岐市教育委員会教育長及び委員の紹介。問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。5月20日付で、壱岐市教育委員会教育長に、久保田良和さんが、委員に坂本正弘さんが議会の同意を得て、任命されました。教育長の任期は3年、委員の任期は4年です。第5回、壱岐ウルトラマラソンの中止・延期について、問い合わせ、観光課・観光島づくり班、電話 48-1130、本大会は単なるマラソン大会にとどまらず、壱岐市の観光振興や地域経済活性化のために重要な事業であり、4月号で開催を10月17日土曜に予定していることをお知らせしていましたが、新型コロナウイルス感染防止を考慮し、本年の大会を中止し、1年延期することを決定しました。誠に残念ではございますが、市民皆様のご理解をお願いします。壱岐ウルトラマラソン公式ホームページ https://www.ikki-ultra.jp/ QR コードがあります。第5回、壱岐ウルトラマラソンの中止・延期について、問い合わせ、観光課・観光島づくり班、電話 48-1130、本大会は単なるマラソン大会にとどまらず、壱岐市の観光振興や地域経済活性化のために重要な事業であり、4月号で開催を10月17日土曜に予定していることをお知らせしていましたが、新型コロナウイルス感染防止を考慮し、本年の大会を中止し、1年延期することを決定しました。誠に残念ではございますが、市民皆様のご理解をお願いします。壱岐ウルトラマラソン公式ホームページ https://www.ikki-ultra.jp/ QR コードがあります。壱岐市コミュニティ施設改修費補助金について、問い合わせ、政策企画課企画班、電話 48-1134。 自治公民館等が管理する集会所等のコミュニティ施設において、高齢者や障害者等の利便性の向上及び施設の耐久性の向上並びに安全性の確保のため、施設の改修等に要する経費を補助しています。詳しくはお問い合わせください。改修内容、バリアフリー化工事、補助率、補助対象経費、30万円以上、100万円以内の5分の3、耐久性向上化工事、補助対象経費、10万円以上、100万円以内の5分の2、各自治公民館等に対し、1回限りの交付です。健康と福祉、満100歳、長寿を祝って、問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116、満100歳をお迎えになり、ご長寿をお祝いします。大正9年2月生まれ、松本清子様、郷の浦町。この日は、入所されているグループホーム、息の里にて、ご家族やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。勝本町で生まれ育ち、郷の浦町の松本家へ嫁いで来られました。若い頃は、みかんなどを売って働かれていました。また、牛飼いもされ、80歳頃まで牛を育てられたそうです。趣味は料理で、たくさん作って、ご近所の方々に配られていたそうです。好き嫌いをせずにたくさん食べることや、楽観的で明るい性格が長寿につながったのだろうとのことでした。清子さん、これからも元気に長生きしてください。写真があります。花束を手にした清子さんを中央に、ご家族と白河市長です。写真終わり。国民年金保険料免除申請及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例免除について、問い合わせ保険課国保後期年金班、電話 45-1157、令和2年度分の国民年金保険料免除申請の受付を7月1日から開始します。この申請による免除対象期間は、令和2年7月から令和3年6月までです。また、平成30年度、令和元年度分は、申請日から2年1ヶ月以内であれば申請できます。免除は、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合、20歳から50歳未満の方には、納付猶予制度があり、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に承認されます。保険料を納め忘れた状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除や納付猶予制度をご利用ください。なお、学生の方で国民年金保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。 令和2年度分の対象期間は、令和2年4月から令和3年3月までです。また、保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した期間に比べ、将来受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなります。このため、免除、納付猶予された保険料は、承認された期間から10年以内であれば納付、追納できます。申請は、市役所各支所市民生活班、足部庁舎は保険課、または各事務所でもできます。申請に必要なもの、印鑑、失業や離職された方の場合、離職票、または雇用保険受給資格者証の写し、学生の方の場合、在学証明書の原本または学生証の写し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方へ、5月1日から新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請が可能となりました。申請は市役所各支所市民生活班、足部庁舎は保険課、または各事務所でもできます。詳しくは日本年金機構のホームページ、https://www.nenkin.go.jp をご覧ください。QR コードがあります。夏の蚊対策について、問い合わせ健康増進課健康増進班電話45-1114。自家熱やデング熱、日本脳炎等の感染症は蚊を介して感染します。原因となるウイルスは感染した人の血を吸った蚊の体内で増え、その蚊がまた他の人の血を吸うときにウイルスを移し、感染を広げていきます。感染してもすべての人に症状が出るわけではありませんが、発熱や関節の痛み、発疹が出るといった症状が1週間ほど続きます。蚊から病気をうつされないためには、蚊をできるだけ発生させない、蚊に刺されないことが重要です。蚊が発生しないように、自宅周辺の水たまりを除去したり、蚊の多い場所に行くときは、肌を露出しないようにし、虫除け剤などを使用しましょう。日本脳炎予防接種について、また、日本脳炎予防接種を実施しています。該当の方は、定期接種の期間内に接種されることをお勧めします。対象者、1期、計3回接種、生後6ヶ月以上、7歳6ヶ月未満、2期、1回接種、9歳以上、13歳未満、特例措置対象者、1、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方、20歳未満までに不足分の定期接種ができます。2、平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方、9歳から13歳までに 不足分の定期接種ができます。指定医療機関、五十音順。表があります。医療機関名、電話番号、日本脳炎、1、7歳6ヶ月未満、2、小、中、高校生の順に読みます。医療機関名、芦部クリニック、電話番号、45-4825、日本脳炎、1、7歳6ヶ月未満、2、小中高校生、江田小児科内科医院、44-5022、1、2、久原医院、45-2128、2、さくら耳鼻咽喉科クリニック、47-3119、1、2、品川外科病院、42-0136、1、2、品川病院、47-0121、1、2、白川内科クリニック、40-0566、1、2、長崎県壱岐病院、47-1131、1、2、平山医院、44-5016、1、2、松島医院、45-2010、1、2、三竹内科循環器科病院、47-0023、2、表終わり。必ず予防接種を受ける3日前までに医療機関に予約してください。受付時間は予約時にご確認ください。予診票は医療機関にあります。国民健康保険後期高齢者医療制度のお知らせ。問い合わせ、保険課国保後期年金班。電話45-1157。保険証の更新について。現在お持ちの保険証、国民健康保険被保険者証と、75歳以上の方が加入の後期高齢者医療被保険者証の有効期限は、令和2年7月31日までとなっています。8月以降分を7月中に交付、郵送しますので、記載内容をご確認いただき、大切にお使いください。なお、更新のための手続きは必要ありません。保険証は自己負担割合を示すものですので、医療機関等を受診する際は、必ず窓口に提示してください。有効期限の過ぎた保険証、高齢受給者証は細かく裁断し、破棄いただくか、市役所へ返却ください。70歳になる方は、負担区分の変更がありますので、70歳の誕生日の月末が有効期限です。新しい保険証は、誕生月の月末にお送りします。75歳になる方は、後期高齢者医療制度へ移行するため、75歳の誕生日の前日が有効期限です。後期高齢者医療制度の保険証は、誕生月の前月にお送りします。 保険料の納付が滞っている方には、有効期限が短い保険証や、医療費が一旦全額自己負担となる資格証明書を交付する場合があります。社会保険等に加入した時や、社会保険の資格がなくなった時は、届出が必要です。社会保険の資格取得日、資格喪失日のわかる書類を持参し、手続きをお願いします。また、学生の方で転出により、壱岐市に住民登録のない方は、毎年届出をしていただかなければ、保険証は交付できません。引き続き学生の場合は、在学予定期間がわかる在学証明書、原本、または学生証の写し、両面が必要です。限度額適用、標準負担額減額認定証について、医療機関等の窓口に提示いただくことで、受診時の窓口での支払い、保険適用分が自己負担限度額までとなる限度額適用認定証、住民税非課税世帯の方には入院時の食事代の減額認定を兼ねた限度額適用標準負担額減額認定証を申請により交付します。対象者、70歳未満の方、どなたでも申請できます。70歳以上の方、住民税非課税世帯に属している方、現役並み所得者区分、1、2の方も発行対象となります。ただし、一般課税所得区分、課税所得145万円未満の方、現役並み所得区分3、課税所得690万円以上の方は保険証の提示をされることで、窓口負担額は自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の交付は行いません。国保税、後期高齢者医療保険料を滞納していると交付されない場合があります。申請方法、印鑑と保険証をお持ちの上、市役所各庁舎市民生活班、芦部庁舎は保険課、または各事務所で申請してください。後期高齢者医療制度加入者で、現在、認定証をお持ちの方が引き続き対象となる場合は、新しい認定証を保険証と同封して、7月中に交付・郵送します。申請の必要はありません。区分を定にの認定証をお持ちの方で、その交付を受けている期間に90日を超える入院、申請日から過去1年以内がある場合は、別途申請をすることにより、申請された日からさらに食事代が減額されます。令和2年6月、7月、壱岐市巡回献血、問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。 7月は、愛の血液助け合い運動、月間です。市内において、献血バスによる巡回献血を実施しますので、皆様の温かいご支援、ご協力をお願いします。表があります。実施日、場所、受付時間の順に読みます。実施日、 6月30日火曜、場所郷の浦市役所郷の浦庁舎、受付時間8時30分から11時、長崎県壱岐病院12時30分から14時、 JA 壱岐市本所15時から16時30分。7月1日水曜、勝本市役所勝本庁舎8時から12時、勝本町漁業協同組合13時30分から16時。7月2日木曜、郷の浦壱岐振興局8時30分から13時。7月4日土曜、郷の浦壱岐の島ホール地下駐車場8時30分から10時30分。石田マリンパル壱岐12時15分から16時。7月5日日曜、芦部イオン壱岐店9時から11時30分、13時から16時。7月6日月曜、芦部市役所中事務所8時から9時30分、市役所芦部庁舎10時30分から12時。石田市役所石田庁舎13時30分から15時30分。表終わり。新型コロナウイルス感染予防のため、会場での感染症対策にご協力をお願いします。また混雑状況によっては待ち時間が長くなったり、車などでお待ちいただく場合もありますので、ご了承ください。令和2年度特定健診がん検診のお知らせ。問い合わせ、健康増進課健康増進班、電話 45-1114、 保健課地域包括支援センター、電話 45-1197。 特定健診先取り健診後期高齢者健診、実施期間令和2年7月13日から令和3年2月27日まで。対象者、特定健診40歳から74歳までの国民健康保険の方、水色の封筒でご案内します。先取り健診30歳代の国民健康保険の方、健診の機会がない30歳代の社会保険の方、生活保護を受給している方、受診券はありません。実施医療機関をご確認の上受診してください。後期高齢者健診75歳以上の方、ピンク色の封筒でご案内します。がん検診実施期間令和2年7月1日から令和3年2月27日まで。対象者、対象者の方には青色の文字のハガキでご案内します。集団検診は令和2年11月29日から12月4日までです。11月頃に括弧配布でお知らせします。 がん検診は事前に医療機関に予約をしてください。各検診、検診、実施医療機関。はじめの検診の件は健康の件。後の検診の件は検査の件。表があります。医療機関名、電話番号、受付時間、予約、予約受付時間、本期間中、同時にできるがん検診、胃透視、胃カメラ、肺、大腸、子宮、乳の順に読みます。医療機関名、赤城病院、電話番号 47-0085、受付時間、月曜から金曜、9時から11時30分、14時から14時30分、予約、用、予約受付時間、9時から12時30分、13時30分から16時30分、本期間中、なし、同時にできるがん検診、大腸、子宮、芦部クリニック45-4825、月曜から金曜、8時30分から12時30分、14時から15時、要、8時30分から17時30分、なし、江田小児科内科医院、44-5022、月曜から金曜、9時から11時30分、16時から17時30分、曜、9時から17時、土曜、9時から11時30分、曜、9時から12時、なし、大腸、久原医院、45-2128、月曜から金曜、8時30分から12時、13時30分から14時30分、土曜、8時30分から10時、不要、8月13日、8時30分から12時、胃カメラ、大腸、品川クリニック、43-0001、月曜から金曜、8時30分から11時30分、不要、8時30分から12時、8月13日、14日、8時30分から11時30分、大腸、品川外科病院、42-0136、月曜から金曜、9時から11時、不要、なし、胃透視、胃カメラ、肺、大腸、品川病院、47-0121、月曜から土曜、8時30分から12時、不要、8月13日、8時30分から12時、胃透視、胃カメラ、肺、大腸、子宮、白河内科クリニック、40-0566、月曜から金曜、8時30分から12時30分、14時から18時、土曜、8時30分から12時30分、 不要。月曜から金曜、8時30分から12時30分、14時から18時。土曜、8時30分から12時30分。なし。胃カメラ、大腸。長崎県壱岐病院、47-1131。月曜から金曜、9時から10時。曜、14時から17時。8月13日、14日、9時から10時。胃通し、胃カメラ、肺、大腸、子宮、乳。平山医院、44-5016。月曜から土曜、8時から11時30分。不要。月曜から金曜、8時から18時。土曜、8時から12時。なし。大腸。松島医院、45-2010。月曜から金曜、8時30分から11時30分。不要。なし。大腸。三竹内科循環器科病院、47-0023。月曜から土曜、8時30分から15時。不要。8月13日、14日、8時30分から15時。胃カメラ、肺、大腸。湯の本診療所、43-0134。月曜から金曜、8時から11時。不要。なし。大腸。表終わり。江田小児科内科医院が休日当番医の日には、特定検診が受けられます。ただし、予約が必要で、3名までの受付です。感染症の流行状況により、実施期間や検診、検診の内容を変更する場合がありますので、早めの受診をお勧めします。受診時はマスクを着用するなど、感染症対策にご協力ください。詳しくは各世帯に配布している令和2年度検診・検診のお知らせ、および個人案内通知をご覧ください。